黙示録の18章の1節から8節を読みました。18章の1節を見ますとこうあります。その後私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。改めて誰がそれを見たのかですね。霊に満たされて天井に引き上げられその礼拝に預かっているヨハネが見ました。聖霊に満たされて神様を何者にも妨げられることなく礼拝しているヨハネが見ました。また地上はその栄光によって輝いたとあります。地上がその天使に下ってきたことによって神様の栄光に輝いたというわけです。でもその地上とは何かというとですね、これは大バビロンです。自分もそこで生活している大バビロンです。そこで苦しみもし悩みもし、またそこで生活を営んでいる大バビロンです。私たちの信仰によって本当に聖霊に満たされて見るべきものを見る信仰によって、その天使が下ってくるのを見、そしてその栄光によって輝いた、これを見たというわけですね。また天使は力強い声で叫んだ。天使の声が聞こえました。しかも力強い声で叫んだ。天使の声が力強く耳に響きました。本当に聞いたということであります。信仰によって見る、信仰によって聞く、聞いてはいるけれども信仰によってその言葉に結びつかなかったので役に立たない。だからあれの旅した民は、最初の世代の者たちはそこでことごとく約束の地に至ることなく死んだとあります。そういうふうに改めて私たちはこの聖書の言葉を通して見る、聖書の言葉を通して聞く、こういうふうに教えられていることをもっともっとよく心しなくてはならないと思います。見る、聞く、聖書の言葉を通して見る、聖書の言葉を通して聞くですね。これはまさしく聖書の言葉を通して神様の御業を見るということですね。人々は神はどこにいるんだとこう言うかもしれませんが、信仰によってこの福音の言葉にしっかりとその心が結びついた人の目にはその神様のご栄光が見えるということであります。私がそれを見たと言ってですね、証しするには本当に足らないものでありますけれども、全然見てないわけではないと思うんですね。やはり主なる神様を信ずるクリスチャン、その信仰は本当の信仰であるならば、こう見てると思うんですね。その御言葉を通して、やはり同じところで、本当に信仰がない人々と同じところで暮らし、同じことを経験し、同じようなことをいろいろと学んだり、あるいは教えたり教えられたりして、そういうふうにしてこう運命を共にするように歩んでいるんだけれども、でも、信仰によってこの神の御言葉、この聖書の言葉にしっかりと結びついたその心はですね、やはり信仰がない人々と、あるいは自分自身も信仰がない時と違ったものを見ていると思うんですね。 また聞いていく。このヨハネは本当に聖霊に満たされましたから、天使が下ってくるのを見、その栄光によって地上が輝くのを見、そして天使の力強い声を聞きました。ここから語られた言葉は、信仰がなければこれは災いと聞こえる言葉です。あるいは信仰がなければというのは、本当に信仰によって生きる、そのような信仰ですね。ただこういうことがあるんだ、こういうことがないんだという、そういう知識にとどまる信仰ではなくて、本当に信仰によって生きる、信仰によって歩む。アブラハムが神の言葉によって旅立ったようにですね、望みやない時に望みを抱いて主の言葉に従って歩んでいったようにですね、こういうふうに信仰によって生きる者にとっては、これは福音であります。実際自分が生活しているこの大バビロンの災いを告げているわけですから、大変なことがこの地を襲うのではないかと恐れるようなことが告げられているわけです。旧約聖書の中にいろいろな、私たちは聖書の言葉を分かりよくするための題材、あるいは例えのようなですね、出来事を見ることができますが、ロトのことを考えると分かりやすいと思います。ロトはソドムで暮らしていました。そしてそのソドムにいて、そのソドムの滅びを告げられるわけですね。このソドムの町が滅びると、神様の怒りがこのソドムに注がれると、それは本当に嘘のように、冗談を言っているように、その家族の者にとっても聞こえました。でも信仰によってそれを聞く者にとっては、正しい人であったロトはそれを信仰によって聞いたことと思いますが、福音でした。救いの言葉です。こういう福音です。私たちが信仰によってそれに結びつかなければ、それが福音と聞こえません。災い告げるだけの言葉、あるいは冗談、冗談の言葉のように聞こえます。実際、私たちがここで語られているようなバビロンの滅亡、バビロンに対する裁き、こういう言葉を聞いてですね、これを誠のこととして聞くというのは、本当に信仰によってだけだと思います。実際世の終わりにおいてはですね、目取ったり嫁いだり、ノアの時代と同じようにですね、もう最後の最後までノアが証ししたその箱舟を作りながら神様の裁きが望むという言葉はですね、実際にノアが箱舟を作ることをもって証しされていても、最後の最後まで人々に神様の正しさ、あるいは神様の裁き、また神様のご計画、こういうことに心を向けることへとは結びつきませんでした。だから目取ったり嫁いだり、最後の最後までそれを侮りながら時が過ぎていきました。世の終わりにもそうなるというわけです。だから福音はキリストの十字架、これが救いんだということは、そこにおいて救いと裁きが同時に明かしされているということです。ここにしかその裁きからの救いはないということが明かしされているということです。だからキリストの十字架に救いを見る人は、同時にキリストの十字架によってでなければ救われない、それ以外には救われることのない裁きをも見ます。キリストを避けどころとする人は、そこを避けどころとするしかない滅びを見ます。 かなり私は今際立った説明をしています。信仰による歩みはですね、一気にここへはいけません。でもここへ向かっていきます。自分で望むと望まざるとにかかわらずですね、主が導かれるままにこう歩んでいったら、それは成長するものですから、またそういうふうに歩んでいくようにと今日の箇所も教えているわけです。天使の力強い声はこう叫んでおりました。倒れた大バビロンが倒れた。そしてそこは悪霊どもの住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。金銭を愛することはあらゆる悪の根だというようにですね、この金銭を愛すること、富を愛することが極みの極みへと進んでいくということです。また富と神とに両方に仕えることはできないと言われているように、富に仕えることにどんどんどんどん向かっていくというわけです。そういう中で神様に仕える者たちもその富に仕える大きな流れの中に巻き込まれてしまっていく、そういう姿があるということです。地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。この富というものの恐ろしさですね。富というものはキリがない。富というものは本当にキリがないものだと思います。そして人々の心を捉えていく。人々の心がその富に捉えられると、一体何のためにその富を追いかけているのか、大した楽しみももうなくなったとしてもその富を追いかけ続ける、まあ、こういう富と神とに兼ね使えることはできない、両方に使えることはできないと言われているような恐ろしさですね、富にはあります。まあこの大バビロンはその極みに至ったということです。その極みに至った。だから倒れたということ、だから倒れた。まあこのことを告げて別の声はこう告げていたと4節から続きます。次の4節の御言葉が大切な、本当に私たちが心して聞かなければならない、よく黙想しなければならない御言葉であります。本当に大切な御言葉と思います。私の民よ、彼女から離れ去れ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。私の民よ、彼女から離れ去れ。離れ去れと言ってですね、この大バビロンからどこか別の場所へ出て行くこともできません。ローマに住んでいる者たちがローマから違うところへ行ったところで、そこを離れたことにはなりません。また離れることもできません。ここで言われているのは、神と富とに兼ね使えることができないと言われているように、神様に従ってそこから離れ去るであります。神に従って離れ去るです。天から別の声がこういうのを、語りかける、また呼びかける、その声に従って離れ去るです。 急に離れ去ることもできません。本当に主の声によく聞いてです、富に仕える姿へどんどんどんどん進んでいる大バビロンの中で、その豪勢な、その富に仕えるその生活の中で、全てをこう巻き込んでいくようなその大バビロンの中で、富に仕えるのではなくて神様に仕える、富の導く声に聞くんではなくて神様の導く声に聞く、こういう姿ですね。これは富の力が増し加われば加わるほど、さらにその神様の声を親しく聞いていかなければどう離れていいか分かりません。そういうことを教えています。一緒に仕事をします。この世から出ていくこともできませんから、一緒にこの大バビロンの中で生活、あるいは生計を立てている人たちと一緒に仕事をします。協力もします。でもその中で富の声に聞くんではなくて、神様の声に聞きながら一緒に生活します。同じ仕事もします。でも神の声に聞きながら仕事をしていきます。これこまめに聞かないと、難しければ難しいほど小さく聞かないと進めません。しばしば私たちはここを間違えてしまうわけですね。難しければ難しいほど大きく私たちはそこから踏み出したり、大きくそこから一気に抜け出す声、そういうものを聞きたいと思うわけですけれども、聖書はそう教えていません。難しければ難しいほど私たちはますます小さく神様の御前に歩むことしかできない。自分の力ではですね、時にはもう前にも進めないようなありさまにもなるわけですけれども、それでも諦めないで神様に聞き続けながら待ち望むとあるわけです。これが信仰ですね。信仰によってぐんぐんと進んでいくんではなくて、聖書によって、聖書の中で信仰によって歩んだ人々の姿を見ると、私たちはよくそれをわきまえることができると思います。詩篇を読むとですね、どれほどこの詩篇の信仰者がしばしば行き詰まってですね、どうにも前にも後ろにも行けなくなって、我が魂をうなだれるな、主を待ち望め、主を待ち望むことだけが今自分ができる精一杯のことのように神様を待ち望む、こういう仕方で離れていきます。自分の力でスイッとこう進んでいけるような、そういう本当に驚くべきことも起きると思いますが、でもそれは主が良しとされた時に起きる事柄であって、そのことが起きるその手前まではですね、私たちは小さく小さく、本当に難しければ難しいほど減り下ってですね、神様を待ち望む、そういう姿です。主の御言葉もさーっと自分の歩む道を照らし出すような光ではなくて、我が足の灯火、我が道の光、人々は広い門から入り広い道を歩んでいくけれども、なんと狭い門か、なんと狭い道か、こういう道を歩む。まあこういうふうに離れ去れです、離れ去れ、これは一人一人がするしかないんですね。私たちは共にこうして集まって励まし合います。互いが信仰を持って主を仰いで満ちたりもします。だけどもここから一歩歩み出して、この世の中でですね、神様のご計画があります。この世に対する祝福と、この世に対する裁きと、そしてこの世を通して何を実現なさるか、神様のご計画があります。その中にはもちろん裁きも、この大バビロンは倒れたとここで言われているような、この神様は侮られるようなお方ではない、罪に対して報い、どうしても刈り取らなければならない裁きもまた はっきりとご計画されています。その中で私たちはそれゆえにこの世のことなんかどうでもいいんだと、まあ、どうせこれは神様の裁きによって滅びる場所なんだからこれどうでもいいやなどとは言わないわけです。神様のご計画があると、その中で私たちは落ち着いた生活をせよと教えられているんですね。神様を恐れて、神様を恐れて神様に従えという、富に使えるのではなくて、うまくことを運ぼうとかですね、神様以外のものから何か得られるかのようにうろうろしないで、本当に神様を酒どころとし、キリストの名によって祈りながら、羊飼いであるキリストの声に導かれて進んでいくわけです。でもそれは繰り返しになりますが、その羊飼いの声はですね、私たちの歩む歩みに合わせて、あるいは私たちをとどめるように、決して急がせないように、急ぐと私たちが倒れてしまうから、羊をよく知っておられる方はですね、一人一人の名を呼んで連れ出すですから、自分の足でついていきます。自分の歩みでついていきます。そのようにして連れ出すです。そのようにして離れ去るです。ますます難しければ難しいほど細かく聞かなければなりません。詩篇の一編にはこういう言葉があります。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩みます。罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず。これはですね、こういう神に逆らう者、あるいは罪ある者、傲慢な者と一切関係がないところにいる人に言われているんではないんです。そういう人たちの間にありながら、神様を神様と思わない人々の間にありながらです。その人たちと一緒にいろいろなことを計画したり考えたりしながら、でもそれに従って歩みます。その道にとどまらず、共に座らず。まあ悩ましいことですね。考えなきゃいけないわけです。また悩まなければならないわけですから、悩ましいことです。何が神の御心であって完全なことなのかをこう考えながら、しかも考えるだけではなくてそれを選び取りながら進むわけですから、どれほど本当に自分の弱さや足りなさを覚えるか。主を礼拝することにおいて本当に主に強められてとどまる、あるいは歩み出して待つ、こういうことの繰り返しですね。とても本当にゆっくりとした仕方かもしれないけれども、そのようにして離れたのです。まあ、ソドムの町で暮らしたロトもそのようなものですね。ロトもその町の中で心を痛めながら暮らしていたわけですけれども、私たちが知る限り、そのロトがどういう仕方でそこにいたかですね。英雄のような姿はしていません。そこで神様の皆を呼びながら、でも神様の目はそのロトに注がれ、そしてロトを通して神様が成し遂げるご計画があったということであります。私たちもしかり、自分の分に応じてその中で神様を待ち望み、二節見ますと、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。こういうふうに、富に仕える成功ではなくて、神様に仕える成功を、本当に自分を見失わずにですね、与えられながら歩むものであります。そういうふうにして離れ去るです。そういうふうにして神様の救いと裁きを待ち望めです。今あるものを決して失いたくないという仕方で神様の救いを待ち望むのではなくて、 神様が与えてくださるものに感謝しながら、神様の栄光を認めながら、神様の救いと裁きを待ち望みます。これは私たちが本当に主の御言葉と霊によって変えられないとですね、今の状態では待ち望むこともできないような希望です。神様の救いと裁きを待ち望む、まあ、救いは自分なりの考えで待ち望むかもしれませんが、それに裁きがですね、表と裏だと言われると、今持っているものは失いたくない、こういう思い避けられないと思いますね。でも主に導かれて歩む者はそれを待ち望むように、またそれに望みを置くように、主から養い強められていくことと思います。これが信仰です。果たして私が来るとき、この地上に信仰を見ることができるだろうか。主が仰せられた通りです。信仰です。本当に神様を侮ることはできません。私の民を彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。その災いに巻き込まれたりしないようにせよというのはですね、その大バビロンに襲う様々な災い、聖書では具体的に告げていますが、そこから全く関係のないところに無事に移されるということ、そのことを単純には語っておりません。同じことが望むかもしれないけれども、でも、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。改めて聖書の御言葉に私たちは聞きたいと思うのであります。本当の災いは何かですね。本当の災いは何か。まあ、聖書が教える本当の災いは何か。神様からお前など知らないと言われることですね。神様に見捨てられることです。これが本当の災いです。神様の救いを本当に知るとき、私たちはその表と裏にある本当の災い、神様から見捨てられることの災い知ると思うんですね。こういう災いです。恐れるものが違います。持っているものを失うことが神様を知らなければ災いであるかもしれません。でも神様を知ると、持っているものを失うとか、あるいは得られる、いろんなものが得られるとか、これが幸いではなくて、神様から捨てられるか、神様に知られて、神様から本当に捉えられていくか、ここに幸いと災いがあります。最後に、旧約聖書アモス書の8章の11節12節の御言葉を読んで終わります。今私たちが学びましたことは信仰によってであります。信仰によって、アモス書の8章の11節から12節、旧約聖書の1440ページです。アモス書の8章9節から12節、ここもまたその日という言葉で、神様の御前で地上に臨む裁きの日のことを語っております。でも同時にそれは救いの日でもあります。こう語っております。8章の9節、その日が来るとと主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も剃り落とさせ、一人もなくしたような悲しみを与え、 その最後を苦悩に満ちた日とする。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。今と言われているときに、本当に主の言葉を聞いて、その言葉によって養い強められる。恵みに強められる。そのようにして、落ち着いた歩みをする。待つ。神様の救いと裁きの日を待つ。それぞれ達したところに応じてであります。急に出ていくこともできません。でも、大バビロンから離れる、離れる。これが福音であります。離れる。主の言葉を聞いて離れる。私の民を彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。お祈りいたします。神様、私たちを導いてくださるあなたの恵みの声を感謝いたします。あなたの霊の慰めに預かって、希望と喜びに満たされながら歩む幸いを感謝いたします。あなたの御声に従うならば、たとえ細いまた暗い道のように見えても、それこそ正しい道であり、行くべきところへと行くべき道であることを覚えます。恵みによってどうか私たちを強めてください。もっと明瞭に御言葉を聞くことができるよう、あなたの声を聞くことができるよう、そしてあなたの声に従って喜びと平安に満たされて歩むことができるよう、この週もまたどうぞ導いてください。あなたの御手に委ね感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の294番です。